はい、それではエレミア書です、今日からエレミア書に入ります、早速ですね、1章の1節から3節までをお読みしますね。ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人ヒルキアの子エレミアの言葉、アモンの子ユダの王ヨシアの時代、その治世の第13年にエレミアに主の言葉があった。それはさらにヨシアの子ユダの王エホヤキムの時代にもあり、ヨシアの子ユダの王ゼデキアの第11年の終わりまで、すなわちその年の第5の月エルサレムの民の捕囚の時までであったと。朝にもお話ししましたが、この捕囚の時までと書いてあるように、エレミア書はユダの国が滅んでいくことをそのまま予言している書物であります。で、他の予言書を見ますと、神がこう言われたという、その神ご自身の言葉がほとんどなんですね。このイザヤ書を見てもですね、このイザヤが何をしたかっていうのはあまり出てこないんですが、エレミア書はこの予言を行いながら、自分自身がどういうところを通ったのか、嘆き悲しんでいる姿が数多く出てくるですね。時は今読んだようにヨシアの時代から始まるということです。13年は紀元前の640年です。で、エルサレムの捕囚が、このエルサレムからの捕囚が586年になります。で、正確に見るとその後も本当にわずかに残ったユダヤ人とともにエレミアがいて、そしてその彼らがまたエジプトに逃げていくというところまでですね、記しているので、この586よりももっと先のところまで話してはいるんですけれども、ですからイザヤ書よりも約100年ですね、こうずれるというか後の話になります。イザヤ書がこのウジアハツ、そしてヒゼキヤですね、が王様の時ですけれども、その時からこの大きく国際情勢も変わり、霊的にも変わったんですね。で、イザヤの時代はアッシリアが強国でした。覚えてますね、アッシリアは今のイラクの北部ですけれども、で、そのアッシリアからアッシリアが弱くなっていき、バビロンが台頭していくということが起こりました。あのヒゼキヤが王であった時にエルサレムをアッシリアが取り囲んで、そして神様が滅ぼしてくださって、あの時以来ですね、このアッシリアの力が弱くなっていったんですね。そしてバビロンがですね、アッシリアの首都であるニネベ、これを紀元前の612年に陥落させ、残党残った者たちがカルケミシュに逃げます。で、バビロンがその追っていくんですけれども、エジプトがですね、これ以上バビロンが大きくなってほしくないということで、アッシリアにを援軍というか、アッシリアの方に回って戦おうとしていくんですね。覚えていただきたいのは、北の方から来るのがこのアッシリアで、そしてアッシリアが弱くなってバビロンが出てきて、南の方はいつも強いこのエジプトがいたわけなんです。だからイスラエルの地域というのは、この北の国と南の国との間に挟まれているわけなんですね。で、このカルケミシというのは、このイスラエルのもっとずっと北のところにありますけれども、そこに行く時に、このエジプトがですね、パロ、猫と言いますけど、猫という、ね、名前なんですが、で、行く時にですね、ヨシアが、なぜかですね、それを阻もうとするんですね。で、メギドというところで戦って殺されました。だから猫は別にヨシアと戦うつもりではなかったんですが、ヨシアの方が戦いに行ったの で、それで、ヨシアは戦死しました。で、ユダがですね、それ以降エジプトの支配下に入りますが、 それから今度はバビロンが強くなっているので、バビロンの支配下に入っていくようになります。で、ネブカデネザルというこの新バビロニア帝国ですね、が始まるのがこの紀元前の605年、ネブカデネザルです。これ覚えておいてくださいね。この人物は非常に重要な人物ですが、ネブカデネザルが王になったのがこの紀元前の605年で、その時からユダの民が捕囚、捕らえ移される、バビロン捕囚と言われるものが起こります。で、バビロン捕囚って1回ではないんですね。主に3回ありましたですね。第1回目がこの時、初めの時で、この605年ですね。で、その時にダニエルとか王族にいるダビデの王朝の中にいる、まあ、いわゆる皇族みたいな感じの王族の人たちが捕らえ移されたんです。そして第2捕囚が今度は597年にエホヤキンという人が王様であった時に、まあ、彼は3ヶ月で捕らえ移されていきますけれども、祭司であるとか主だった人たちがこの捕らえ移されていきました。まあ、その時にエゼキエルが、祭司エゼキエルが共に捕らえ移されたと考えられて、エゼキエル書というのはその時のバビロンの方からの予言なんですね。うん、とても重なってます。だから本当にバビロン捕囚ってとっても大事で、このエレミアもいるし、で同時に ダニエルはバビロンの方にも第一捕囚でいるし、そしてエゼキエルが第二捕囚以降で予言をしていくっていうね、バビロンの方で予言していくという、まあ、そういう流れなんですね。で、最後についに586年です。ですね。紀元前の586年に、神殿をバビロンが破壊して完全にエルサレムが、この破壊された、という流れです。で、このようにアッシリアからバビロンにと移っていき、バビロンによってユダの国が滅ぼされました。霊的な変化がありました。これはもう午前中お話した通りです。ヒゼキヤが宗教改革を行いましたが、マナセが逆宗教改革を行った、この偶像を、ね、立て直していく。そしてヒノムの谷というのがこの新、エルサレムの南に谷が走っているんですけども、そこで、この偶像のために、神のために、ケモシュという神のために、赤子を火の中に捧げて、で多くの無実の罪が、血が流されていったわけです。で、こう書いてますね。第二列王の21章の9節に、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。ヨシュアの時代ですよ。カナン人たちが忌まわしいことを行いましたが、それよりもさらに悪いことを自分でしただけじゃなくてさせたんですね。で、拒んだ者たちを殺していくという、この迫害していくということまで、このマナセが行ったわけなんです。で、マナセの後にアモンという王様がいて、ですぐにでも家臣に殺されてですね。で、アモンの子供でヨシアが8歳で王様になったんです。すごいですね、8歳だよ。で、彼はですね、またもや宗教改革を断行する人になっていきます。まず神殿を改築することを行っていったんですね。そして大祭司ヒルキヤが律法の書をその中から見つけました。で、それを書記のシャファンに渡してですね、こう王の前で彼が読んでったんですね。そしたら王がですね、その若い王が20歳ぐらいか、衣を引き裂いてですね、もうひれ伏してもう衝撃を受けたんです。で、理由はですね、その律法の書が開かれていなかった。開いたらですね、まさに自分たちが神様に憤りを受ける、神様に怒られる、そのまさにそのことをやっていることに気づいたんですね。人間って怖いものですね。自分は大丈夫だと思っていても、この神の言葉を開いたらまさにその怒り、神の怒りを受けるようなことを行っている。まあ、ここからリバイバルが始まるから、御言葉開かないとリバイバルって起こらないんですよね。で、それで彼は偶像をもう本当に一掃しましたですね。どうやって汚すかって言ったら、偶像を壊してね、それをこの粉々にしたのをこう あの墓の中にこの撒き散らしたりするんです。そうすると汚れるっていうふうに、だからもう二度と偶像を作れないようにさせていって、そして杉越の祭りもずっと行われていなかったものを回復させるということも行っていったんですね。でも先ほど話しましたように、このエジプトの王パロが、北上しているところで戦って わずか40歳ぐらいで死んだんですね。でその後はもう本当に雪崩のようにもう破滅への道ですね。最初エホアハズという人が出て、彼がすぐにエジプトに捕らえ移されて、そして次にエルヤキムが傀儡として建てられて、でもエルヤキムはバビロンにこの反逆したので、彼も戦いで敗れて、その後でエホヤキンをエルサレムの人たちが建てたんですけど、エホヤキンもこのバビロンによって捕らえ移されて、で今度はバビロンはゼデキヤというこのエホヤキンのおじさんにあたる人をやったんですけど、彼もですね9年目に反逆して、それで捕らえ移されてきます。でこのように悪を主の前に行っていました。でこの間エレミアはずっと神の言葉を語り継げていったんですね。だから午前中にも話した通り、がんの患者の人を、ずっと見届けていかなければいけないような、まあ、そういう、神様にそれやりなさいって言われたら私も嫌だなっていうね、嫌だ、一人も救われなかったら、一人も救われないよ、でもあなたは伝道師になりなさいって神様に言われたら行きたくないね。でもエレミアはそれを行ったんですね。でですね、このエレミアはここを見るとベニヤミンの地アナトテの祭司の一人だったと。アナトテというのはこのレビ人、このアロンの祭司の町として知られていました。エルサレムからすごく近いです。まあ、行ったことあります私。数キロですね。もう本当に時間かからないところにあります。で お父さんがヒルキア、でこれは先ほど言った神殿を改築しているときに、この立法の書を見つけたヒルキアという名前です。もしかしたら同じ人かもしれないし、たまたま同じ名前かもしれませんが、あとおじさんにシャルムという人がいるんですが、 32章の7節に書いてます。エルミア書のね。で妻の名がフルダと言いますが、まさに女預言者のフルダ、ヨシアがこの立法の書を読んだ後にですね、神の御心を伺うためにフルダのところに行ったと。でこのようにしてですね、結構このエレミアが、この神殿の、働きの中の近いところにねいた人だということが、まあ、分かります。でこのエレミア、なんて言ったらいいかな、この皆さん読まれましたこのエレミア書を読んだ方はですね、イザヤ書との大きな違いはですね、まとまってないんですね。美しくないんですよ。こうイザヤっていうのは、イザヤ書っていうのはもっときれい、こういう感じに回ってってますね。こういう感じでこう話がこうなんか交響曲のようにねこう流れていくんですよね、こういう感じで、うん、だからエレミアはね、なんて言ったらいいですかね、泣いている時に書いた本って感じだね、感情が先立ってる。でもそれは神の感情でもありますですね。であと自分が泣いているって話も書いてあるし、迫害されている話も書いてあるし、非常にこの自分が登場するんですね。でエレミアという名前が福音書に出てくる箇所があるんですね。でイエス様がのことをある人がエレミアだという人もいますと、という話が出てきます。私のことを誰だと思うかいってピリポカイザリアでイエス様が弟子たちに聞かれたときに、弟子の一人がエレミアだという人もいますと。つまり似てたんですね、エレミアにイエス様が。悲しみの人という言葉がイザヤ書の53章に出てきますけれども、事実イエス様が涙を流されたところがありまして、エルサレム、同じようにエルサレムに近づかれた時に涙を流されてエルサレムが破壊されること、これを、告知したんですよ。 まさにエレミアも、エルサレムが破壊することを、予言して、涙を流して予言をしたように、イエス様もローマによって破壊されるエルサレムを持って、そして泣かれたわけなんです。でこのように、この背景があります。で4節からは、このようにしなさいと、神の言葉を語りなさいと、言われる、召される、ところから始まります。証明を受けるんです。4節です。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた、まだ若いというな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、私あなたを救い出すからだ。主の御告げ。この神の働きをするのに必ず必要なのが神からの召しなんですね。召しというのは呼び出すということですね。こうあることをさせるために、お使いと同じですね。で神の働きをするということで、このことを伝道者とか牧師とかに当てはめていくだけでは足りないです。聖書で召しという言葉が出てくると、キリスト者全員が召されているという言葉ですから、救われた人は召されていると。だから違う、神側から言うと召すんですね。で私たち側から言うと救われるということなんですけどもですね。ですから神の召しによって救われて、神の召しによってキリストの体の一部とされた。だからすごい大事な教理っていうか真理なんですね。私たちが自分で選んでキリスト者になったのではなくて、神が選んで、神の救いの中に私たちが招き入れられて、その呼びかけに応えていったのが私たちなんだということなんです。でこれが分かるか分からないかで信仰の確かさがはっきりします。というのは何かというと、自分でこれをクリスチャンになったんだという意識がしか残っていないと必ずつまずきます。しかし自分が選んだのではなくて、神が選ばれたのだ、神が私にそう言われたのだ、もう自分が何かとやかく言うものではなくて、私はキリスト者とさせられた、されたんだと、いうことが分かっている人はですね、まあ、つまずくかもしれないけども、また起き上がることができます。イスカリオテのユダと他の弟子との違いですね。イスカリオテのユダはただついていった。でも他の弟子はつまずいたけど、やっぱりもう選ばれているので残るんです。あとはサウルとダビデかもしれません。サウルは神に従おうとはしているんですけども、最後は離れましたよね。ダビデは罪は犯したけれども、選ばれて愛されているからもう離れようがないんですね。で神が中心なんですね。召しにおいては神のしもべで、神に言われたことを行っていくわけなので、私たちはただそれに応答していくだけだから、恵みの世界だし、応答していくだけだから神の世界なんですね。でこれが私が何かをやっていきますってなると、自分が中心の働きになって非常に危うい、すぐにつまずくわけなんです。で今ここ生まれた時から、体内に形作る前から知っていたと、性別したと、これは性別するというのは、これ清めは神様の働きのために分かたれるということですね。でこれも選びというのはこういうものなんですね。パウロが母の体内にいる時から私を選び分けられたと、ガラテヤ書の1章に書いてますし、また、エペソの1章の4節には、世界のもといが置かれる前からキリストにあって私たちは選ばれたと。お、やった、ありがたい。すごいんだよ。ここでぼーっとして聞いてたら聞いてないんですよ。すごいんだよ。世界のもといが置かれる前からです。で、召しというのは次に 今度はですね、自分の能力ではないということがとっても大事なんです。若いと言ってはならないと、ね、私は若いですという言葉が使われていますけれども、感情がこもっている言葉でね、この若いっていうのはなんか赤ちゃんというか、もう本当ちっちゃなガキっていう意味で使われているんですね。でも彼はもうすでに20歳だったんですけど、でも20歳の人がね、若造が国々の預言者ですよ。ユダ国の預言者だけじゃないんですよ、国々の預言者ですよ。国連の場で何か重要なことがありますとかって言って話す人が20歳の若者で誰が聞きますか。なんですよ、彼はその話をしてるんです。でも若いと言うなと神様が言われているというのは一体何かというと、飯というのは自分が何かをできるかできないかという能力の話ではなくて、言われたことを行っていくかどうかという忠実な話なんです。だから先ほど伝道セミナーの話をしましたけども、その話全てがね、伝道についても奉仕についてもどんなことについても全部に言えるんですね。で、なりますの時だったかな、誰かが伝道するのが本当難しいですってこう言った時に、私がすかさずですね、婦人警官が、ね、婦人警官だとしたら5トンのトラック止められるじゃないですかって私言ったんですよ。止められるでしょ。でも脱いだらアウトでしょ。何に力があるの。自分に力があるんじゃないですよ、その制服に力があるんですよですね。で、そしてしかも自分自身は何やってるけど、法律にのっとってそしてその権威を行使していくだけなんです。だから本当に20キロ持てるかな持てないかなっていう女性であっても5トンのトラックを止められるんですよ。これが私たちの飯なんですね。だから能力の話をしてるんじゃないんだということがとっても大事で、そして応答していく、忠実である、言われたことを守っていく。だからここで、どんなところにでも行って全てのことを語り、だから自分が選び好みをしてはいけないんです。これが分かるか分からないかでクリスチャン生活全て決まってきます。教会来るときもそうです。この教会はこうこうこうだ、あの教会はこうこうこうだじゃなくて、もう神に言われた、で私はここにいるんだ、言われたんだ、だから選択肢じゃないんですよ。結婚もそうです。結婚も性格のね一致があるよ、 あるとかなんだかとか若い時に言われたんです。私結婚する前にクリスチャン、それ笑うでしょ。今ね、夫婦もうすでに結婚してる人は笑うんだよ、ありえないから召されたんですね。その人を神が選んだんですね。全てがこういう飯に関わって、神に何て言われてるかっていうことに関わってくるんですね。そして、ここ私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだとあって、召されたっていう時には必ず神様が責任を取ってください。しもべと上司が部下の尻拭いするじゃないですか、ね、私も働いてた時あるんですよ、企業で尻拭いしてくれましたね、先輩が僕の失敗を。同じなんですね。あてがってくれるし、全部制服も何もかも、そして何か失敗してもやっぱり上司の責任なんですよ。これも知っていただきたい、身軽でいてほしい、無責任であってほしい大事なのは言われたことを行うことなんです。自分がすることじゃないんです、結果はね。だから神は必ず守ってくださいます、救ってくださいます、その働きが終えるまではですね。そして9節です。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた、今私の言葉をあなたの口に授けた、見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは建て、あるいはまた植えさせると。エレミア書のこの働きですね、これは大きな醍醐味がある。ユダの国を滅ぼすことを予言していくんですが、しかしそれは滅ぼすための滅ぼしではないんです。 新たに作り直すための、新たに建てるための滅びなんですね。また引き抜く、この約束の地から引き抜かれますけれども、それは新たに植えるための引き抜きなんです。でこれが大事です。ここが大事な、とっても大事な大事な真理になってきます。それは言い換えると、ここにあのね、新しい契約、今日後で聖餐に預かりますが、新しい契約ですねの印だとイエスも言われました。新しい契約ってどこに初めに出てくるか知ってますか？エレミア書に出てくるんですよ。エレミア書なんです。だからこのエレミア書に起こっているこのバビロンによって滅ぼされていくということの中に新しい契約の意味が入ってるんですよ。それは何かというと、古い人が死ぬってことです。新しくされるために古い人が死ぬんです。でその人間がいかに堕落しているか、もう治りようがないかということが、古い契約によって、このははこここ究極に示された、もうここまで示されることないぐらい示されたのがこのエレミア書です。だから見るのが辛いんですよ、これ。人間のこのね、陰険な部分、こう自分ではごまかして今から読んでいきますけども、それがねもう嫌なほど出てきます。でもそれによって神がそのお前たちを作り直すよって、新しくするよっておっしゃっておられるわけなんですね。破壊って否定的な意味がありますけども、実は肯定的な意味もあるんです。救援活動行った時に東松島行って、月浜というこの海岸の地域があるんですけれども、でそこで地区長の人とねお話をしました。でかつても本当にもう津波かな、地震どっちか、火災かどっちか忘れたんですが、もうめちゃくちゃになった時があるんですね。でもその時の土地の区画っていうか、その道路の作り、その時に全部なくなっちゃったから作り直す、江戸時代の橋、確か江戸時代だと思います、作り直したんですね。でまた同じことが起こったんです。そしてまた作り直したんですね。だからその破壊があるということの中で、また神が何かをしてくださる、まあ、具体的にはユダの場合は偶像礼拝を取り除いてくださったですね。でということなんですね。で次11節ご覧ください。次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。この2つの幻を今神はお見せになっています。この次に13節からね、2つ目を読むんですけど、1つ目がアーモンドの木です。これとっても単純に考えてください。アーモンドの木、2月の中旬以降ですね、イスラエルに行くと桜のように咲いています。ピンク色です。イスラエルの桜みたいなものです。で花が咲く前に私たちじっくりとまだ咲かないかなっていう開花を待つじゃないですか。で私たちの家から最寄りの駅まで行くときに、そこがもう桜並木になってるんですね。やはり3月になると待ちますね。でどこまでつぼみがこのふくらふくよかになってるかなっていうことをこの待っていく、本当にこのじっくりと見ていって、その経緯を見ていくという、そういう意味で神が今、ここで、私の言葉を実現しようと私は見張っているからだということなんですね。神様はユダの国が滅びることをひとときも目を離さないで、ご自分の言葉が成就する時まで見つめておられるということなんですね。でね、これってね、なんか否定的に取らないでください。肯定的なんですね。午前中に例えでお話ししましたけれど、がん患者になった愛する人のために、もう一日一日を本当に刻一刻とそれを記録に取っていってですね、そして、付き合っていくわけでしょ。これ愛でしょ。で神様同じことをこの滅びゆくユダの国に対して、エルサレムに対して行っていかれるんだということなんです。 いわば私たちが罪を犯している時でさえ神様は私たちを離れずにずっと見つめてくださるわけなんです。でここが愛の、特徴があります。愛というのは人に強いることができません。だから本当に神様は語ってはいくんですけれども、悔い改めるのは本人だから、それ以上のことできないんですよ。その人が主に立ち返るしか救いようがないんですね。でそれをしていないユダに対して、ユダの人たちに対して神様がエレミアの心の中を動かし、悲しみの声を上げておられたということなんですね。で13節です。再び私に次のような主の言葉があった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮え立っている釜を見ています。それは北の方からこちらに傾いています。すると主は私に仰せられた。災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。今私は北のすべての王国のために呼びかけているからだ。主の御告げ。彼らは来てエルサレムの門の入り口と周囲のすべての城壁とユダのすべての町に向かってそれぞれの王座を設ける。しかし私は彼らのすべての悪に裁きを下す。彼らは私を捨てて他の神々に生贄を捧げ、自分の手で作ったものを拝んだからだと。この北からの釜ですけども、バビロンがエルサレムにまで来てその主権を取ると、王座を設けるということがここに書かれている。で理由がですね、偶像を拝んだと、私を捨ててと。ここが大事です。ですか、私たちが国際情勢などの不安定な姿、また国内における社会問題や天災や、自分の身の回りに起こっていることや霊的な問題に関わりがないと思って、その起こっていることに右往左往されていきます。ところが神はそのようなことを通して私たちの心を探っておられるんですね。そして私たちの心の中にある偶像を取り除きたいと願っておられる、清めたいと願っている、注意喚起を与えておられるんです。C.S. ルイスが言いましたけれどもね、この神様は、痛みの時に、病気とかの痛みの時にメガホンで拡声器で語っておられるってこう言ったんですね。だから何かが起こっている時というのは、その時にそれをやめてくださいって祈るのは簡単なんですよ。これから見ていきますけど、それがね、御心にかなった祈りでない時が多いです。例えば戦争の噂を聞いて戦争をやめさせてくださいとかね、そうではなくて、その戦争を通してとか災いを通して神が何かを語っていて、多くの場合は自分と神様との関係が正されるためなんです。だからイエス様がこの、ピラトがガリラヤ人のこのユダヤ人、ガリラヤのユダヤ人たちの中にこの生贄にね、そのガリラヤ人たちの血を混ぜたと。でこれは一体何ですかって言った時に、あなた方も悔い改めなかったら同じように滅びるんですよ。その救いをポイントにしていく、救いを要点の、そこの神との関係を正していく、そのためにしているわけなんですね。だから今から読んでいくと、なんでユダの人ってもう聞き分けがない人たちだな、ひどいなとかって思うかもしれないんですけども、これを人間的に読んでったらもうエレミアぐらいなんですよ、こんなの語ってるのは。他の人はなんかね、バビロンがやってきて大変だから一生懸命守って、そうやって国際関係でこのエジプトと一緒になんか組んでとか、なんかいろいろなことを考えていくわけでしょ。長く早口になったけど今分かりました。ね、けれどもエレミアだけが神との関係を話してましたですね。で次に17節です。さてあなたは腰に帯を締め立ち上がって、私があなたに命じることを皆語れ。彼らの顔に怯えるな。さもないと私はあなたを彼らの面前で打ち砕く。見よ、私は今日あなたを全国にユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから彼らは 彼らがあなたと戦ってもあなたには勝てない。私があなたと共にいて主の御告げあなたを救い出すからだ。ここで腰に帯を締めなさいとまず言ってますけど、当時の人はですね、一枚の布、ワンピースですね、男性も、なんかワン、ね、分かるでしょ、あの一枚で、動きが鈍くなるので何かを動くときにはこのあの女子高生がなんかこの ミニスカートにするじゃないですか、あれするんですよ。そして戦うときにはこのミニスカ状態になるんですね、うん、ミニスカっていうかこうふんどしみたいにするんだよね、こういろいろ巻くんだよ ね、なんか忘れたけども、とにかく動けるようにしていきなさいという意味で今ここで話し、まあ、いわゆる身を引き締めなさいと、これから私がすることに対して目を覚まして主の召しにかなった生活をしていきなさいということなんですね。で、彼らの顔を怯えるなってありますけど、これ本当戦いですね。神の言葉を伝えるときに必ず出てくるのが怖い、どういう反応が来るか、不安、ね、伝道したことある人はみんな経験してると思います。でもそうすると語るべきことを語れなくなったら、それは私たちの罪になりますですね。責任は語って相手がどう反応するかの責任は神の責任なんです。私たちの責任じゃないです。で、あなたを城壁にすると。彼らを打ち砕くと。だから、伝道するときとか、神の言葉を語るとか、証しをするときというのは、必ずどっちが攻めているか、どっちが負けているかといったら、私たちが攻めている方になります。これはもう毎回そうです。どっちが攻めているのか、いわゆる例えば何か戦うとき、何ですか、フットボールでも何でもいいんですけども、オフェンスとディフェンスってあるじゃないですか。私たちが必ずオフェンスになっています。で、相手がディフェンスになっています。相手が神様と取り組まなきゃいけなくなっちゃうんです。だから迫害は受けますよ、危害は受けますよ、損失はありますよ。けれども私たちが一生懸命守っているんじゃなくて、むしろ彼らが自分がそう神様に対して反発しているからもがいちゃってるんですよ、なんですね。ということでエレミアが救われていくわけなんです。これもこのエレミア書を読んでいけば、他の、祭司とか他のなんか指導者とかがみんなバビロンによって滅ぼされて殺されていくんですけれども、最後にエルサレムが破壊された後もエレミアいるんですよ。そしてその軍の上の人がね、なんだっけ名前忘れて、ネブダルなんだっけ、あれだな、あお前どこ行ってもいいよって、行きたいとこ行ってごらんって、ね、殺しも何もしないんですよ。でもエレミアすごいね、バビロンに行ったらすごくいい生活待ってんのに、例えばマンションさ1ヶ月100万円ぐらいのところにさ、ただで、ね、行きたいと思わなかった今でも私こっちいるよって、自分でお金出してね、アパート10万円のところでね、いるよって。エレミアそれやったんで、エルサレムにとどまったんですね。最後まで救われます。で、2章から本番です。本番というかその実際の予言の言葉になります。ついで私に次のような主の言葉があった。さあ行って主はこう仰せられると言って、エルサレムの人々の耳に呼ばわれ、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えている。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の初穂であった。これを食らう者は誰でも罪に定められ、災いを被ったものだ。主の蜜毛ですね。まずはエルサレムの人々にの耳に呼ばわれていってるから、このアナトテからですね、行きなさいと言ってこのエルサレムに行ってですね、おそらく神殿の敷地のどこかで人々が多くいるところで語り始めたんだと思うんですよね。そしてイスラエルの民が非常に若かった頃、婚約時代、約束の地にまだ入っていない、種もまかれていないって言ってます。ここが大事ですね、キーポイントですね。何もないんです。でその時に婚約時代の愛があったんですね。神様がおられる、臨在しているということだけで生きることができた時代です。そして敵がいました。 いろんな敵がいました。で、特にバラムが有名ですけれども、バラムが乗ろうとしたらですね、祝福に変えて、そしてバラムもまたバラクもですね、この災いを被ってきました。その彼らに敵対しようとするものを神様が守ってくださったわけなんです。で、4節です。ヤコブの家とイスラエルの家のすべての輩よ、主の言葉を聞け。主はこうおっしゃられる。あなた方の先祖は私にどんな不正を見つけて私から遠く離れ、虚しいものに従っていって虚しいものとなったのか。これ主ご自身の失恋の叫びです。さっき婚約時代のいい時代があったでしょ。今彼らが神様逃げたんですよ。そして虚しいものと言ってますけど、これ偶像のことですが、エレミアはおそらくこの神殿の付近にいて、で、神殿礼拝の形態はとりあえず保ってるんですが、その中にいろんな偶像や祭壇がなんとあったんですね。それで私のどこが悪くてあなた方は離れたのかって言っています。でね、多くの人が神について何かこういうこれだからいけないんだ、あれだからいけないんだって主の神様から離れていくんですが、よく考えるとね、なんか理由になってない理由を話すんですよね。神様の方は本当にいろんなことしてくださってる。で、これ見たらなんで何もないじゃん、やるべきこと全部やったじゃないって神様の方は言えるわけなんですね。で、それで6節です。彼らは尋ねもしなかった。主はどこにおられるのか。私たちをエジプトの国から登らせた方、私たちに荒野の荒れた穴だらけの地、砂漠の死の影の地、人も通らず誰も住まない地を行かせた方はと。しかし私はあなた方を実り豊かな地に連れて入り、その良い実を食べさせた。ところがあなた方は入ってきて私の国を汚し、私の譲りの地を忌み嫌うべきものとにした。祭司たちは主はどこにおられるのかと言わず、律法を取り扱う者たちも私を知らず、牧者たちも私に背き、預言者たちはバールによって預言して無益なものに従って言った。そのため私はなおあなた方と争う、主の蜜げあなた方の子孫と争うと。ここでの深刻な霊的問題、6節にあります。尋ねなかったということです。尋ねなかった、尋ねもしなかった。彼らが人生の試練にあったときに、エジプトから出てきて荒野の旅をしたときに、あのように助けてくださったじゃないですかっていうふうに言わなかったんですよ。聞かなかった。で、これが一番の問題なんです。ヤコブ書にあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからですと書いてますが、約束の地に入ってからですね、豊かに神が与えてくださった、で自分に不足を感じたり何かの必要を抱いたときに、神に求めるのではなくて、何かこの方法を使って解決しよう、あの方法を使って解決しようとしてって神様を求めなかったんです。まあ引き寝れだったら、例えば風邪ひいた、祈らない、風邪薬っていう、そういう感じですよね。あるから風邪薬が、今分かりやすく今話してるんですよ。別に私もすぐに風邪薬いっちゃうけどもですね、あるからそれやっちゃうんです。で、そのようにこの自分の周りで問題を解決できそうなものがたくさんあるので、それにより頼むことによって解決しようとしていくので、神様が良くしてくださって恵みを授けてくださっているのに応答しないで、当たり前のように自分で自分のことを処理していくと。で、これをやってったんですね。そしてしかも指導者にそれが蔓延していたというのが、これが深刻ですよ。祭司たち、牧者というのはここでは政治指導者ですね。そして預言者、それぞれが、尋ねなかったんです。祭司はね、祭司にとっては この神殿で奉仕してますから、神の臨在、神様がおられるという最も重要なことについての問いかけをしなかったんですよ、神様に。例えば私が教会に行ってですね、そして牧師だから牧師、牧者って書いてあるじゃない、つまり羊飼いじゃない、つまりどういうことかって言ったら羊が育っていく、つまりイエス様にあって成長していく、イエス様の方に導いていくっていうことを祈らないで、もういいよ、僕は牧師、あれだけどもさ、別に給料ね、あれだけど給料もらうからとかね、でそれでこの形だけでやってたらこうなっちゃうわけですよ。そして次に何だっけ、この預言者がバールによって預言してあります。でこのこれもね、怒る、バールというのは力とかね、そういう権力とかそういうあれですよ。だから教会をやってたとしても、この神様の言葉を語っている人がね、力関係でね、このこれをやっていけばいい、あれをやっていけばいいって言って考えていって、そして例えば説教する時も、はい皆さんね、1万円捧げれば100万円で戻ってきますとかね、こう考えてることがバール、今の場合マモンか、お金だからマモンの何をって予言するわけでしょ。でそのようになってってしまう。でここで争うっていう言葉がすごく大事ですね。このね、旧説の争うっていうのはね、このね、快適にさせないようにするっていうことです。神様の聖霊によって皆さんが心の中にあるこの おられる生きておられる聖霊が、何か神様ではないものに触れて当たり前のようになった時に、それをそうじゃないようにさせてくださいます。これって幸せですよね。幸いでしょ、不快の方がいいよね。罪を犯している時に居心地いいまま、これ一番怖いね。惨めになるって大事ですよ。あとこの葛藤するって大事ですね。でそれを神様がしてくださってます。で次に10節です。キティムの島々に渡ってよく見よ、ケダルに人を使わせて調べてみよ、このようなことがあったかどうかよく見よ、かつて神々を神々でないものに取り替えた国民があっただろうか、ところが私の民はその栄光を無益なものに取り替えた、主天よ、このことに色を失え、おぞけだって干上がれ主の蜜げ。キティムというのがこの地中海に浮かぶキプロス島ですね。そしてケダルというのはアラビアにあるこの人々で、それぞれ偶像あったんです。偶像で、彼らは自分の神様を他のものに変えません。どのね、異邦の国もね、簡単に変えるもんじゃないよ。日本は何ですか、アマテラス大御神神道ね、すっごいじゃないですか、忠実にやってるじゃないですか。他のところに目移りしてないよね。あ、でも俺たちしてるか目移りしてないよね、国としては。そして仏教だってそうだし、そんな変えるものじゃないでしょ。ところがイスラエルは簡単に変わっちゃったの。神様、イスラエルの神がおられるのに、他の神様に鞍替えしちゃってるんですよ、簡単に。で、私たちキリスト者に対する警告がここにはありますが、冷静にね、献身について考えてみたいと思うんですけども、この例えば仏式の葬儀のためにはすっごい費用をかけますよね。で供養するにもお経を唱えてもらうだけでもすっごい謝礼をお坊さんに払って犠牲を惜しまないでしょ。でも神様とのキリストにある関係、人格的な関係を持って何か主に捧げていくときに、同じように犠牲を捧げることが、払うことがあんまりできてない、献身することができてない。で、なんかイエス様に捧げて いけない理由をなんかいつも探してる感じになっちゃって、これがあるからできません、あれがあるからできませんっていうふうにしてしまう。まあ今のはね、仏教とかね、そういう話をしましたけど、仏教に限らないで、例えば自分の好きなこと、趣味、テレビ番組、スポーツ選手であれば、どんなに眠くても赤い目になってもテレビを見続けますけれども、神様の前に出て祈ると5分もしないうちに眠くなるとかね。だから冷静になって考える必要がある。で13節です。私の民は2つの悪を行った、湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだと。 で、これは午前礼拝のお話しました。聖書では命の源を水に例えている。途切れることのない湧き出る水、新しくしてくれる命がある。で、そうでないものは大事ですね。主から来る水っていうのは主から来るものなんだけども、それをただ溜めてるにしか過ぎないんですね。しかも岩の裂け目にあるような、この漏れていくと。これが大事で、元いである神様のところに行かなきゃいけない。午前中はね、このね、まだイエス様を信じてない人のことを意識しながらお話ししたんですけども、クリスチャンに起こるのは、神から来る祝福の、その祝福を求めていっちゃうんですね。あと、神様の働き、神が大事なのに、働きが中心になっていっちゃうんですよ。だから、神様の事柄を取り組んでいるんですけれども、その目的、自己目的化してしまう。ですね。で、他のところに行ってしまう。で、これはある意味で偶像っていうふうに言うかも、言うことができるかもしれない。それそのものはとってもいいものなんですけれども、多分伝道だってそうでしょ。献金だってそうでしょ。何でもそうですよ。いいものです。でも、神から来る、全部神から来る、神の恵みなんだよと。で、そうじゃないものに、この例えば愛は神から来ます。あ、これ大事だな。今こう書いてあるのは愛ですね。愛でないものは神からじゃないし、愛のものは神なんですよ。全部これ全部第一ヨハネの4章に書いてますですね。でも誰か他の人に頼ってね、あの人から愛されたい、ああってなって、あ、この人からよく思われたい、ああってなって、いつまでもダメですよ。愛は神からしか来ません。次に14節。イスラエルは奴隷なのか、それとも家に生まれたしもべなのか、なぜ獲物にされたのか。若獅子はこれに向かって吠えたきり、叫び声を上げてその地を荒れ果てさせ、その町々は焼かれて住む者もいなくなる。ノフとタフパネ、言いづらいね、タフパヌヘスの子らもあなたの頭の頂きを反り上げる。あなたの神主があなたを道に進ませたとき、あなたは主を捨てたので、このことがあなたに起こるのではないか。今ナイル川の水を飲みにエジプトの道に向かうとは一体どうしたことか。ユーフラテス川の水を飲みにアッシリアの道に向かうとは一体どうしたことか。あなたの悪があなたを凝らし、あなたの背信があなたを責める。だから知り見極めよ。あなたがあなたの神主を捨てて私を恐れないのは、どんなに悪く苦々しいことかを、番組の神主の見つけ。これはね、イスラエルが力を持っている国に依存していくことを書いてあって、それがいかに痛々しいことかが書かれています。ユダの国は迫り来る危機をエジプトに寄り頼むことによって回避をいつもしていこうとしました。あそこはいつもエジプトが豊かで力があるという誘惑の地です。アブラハムの時からそうだった。で、エレミア書はですね、最後はエジプトに下ってって、そこでもバビロンからの手を逃れられないユダヤ人の話で終わっちゃうんですよ。なんか虚しいですよね。エジプトから神様を救い出してくださったんですよ、イスラエルを。そしたらエジプト戻っちゃってるの、自分の方から。だから最初にそれが書いてあるんですね、この14節で。イスラエルは奴隷なのか、家に生まれたしもべなのかと、でこのように言っています。エジプトから連れ出されて自由の身となった、神の所有の民となった。で、神のものになっているからこそ、全ての人間的な力から解放されているんだということであります。で、これすごく大事ですが、神以外のものに人間とかにより頼む、依存するってとっても楽なように見えます。で、一人で神の前に出るって骨の折れる作業です。努力が必要です。でも神や神以外のものに頼るときに、キリストにある自由が自らそれを失っていくようになります。他のものの奴隷になっていくんです。で、パウロはガラテヤ人にこう言いました。5章2節に、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方はしっ かり立ってまたと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいとですね。自由を守るっていうのはすごい多くの努力と犠牲が必要です。キリスト者、キリストにあるものとして自由があるんです。何者の人間的な力によって支配されないでいることができるんです。では他の人に従わないかって、そういうことじゃないです。そしてガラテヤ書には、その自由を肉を働かせる機会とせずに愛を持って使いなさいって書いてあります。愛を持って使いなさい。だから人にね、例えば仕事するっていう時であっても全然意味が変わってくるんですよ。今まではなんかやらされてるっていう、すごいこうやらされてるっていうのはあって、でも今はそこに神が置いてくださったんだ、ね、そして神様が本当にこれ置いてくださったんだから、本当にイエス様に従うように、じゃあこの主人に従って、この上司に従っていこうって、積極的になれるんだよ ね。でこのように、自由になっていなければ私たちはいけません。で20節で、実にあなたは昔から自分の首輝きを砕き、自分の内面を断ち切って、私は逃げ出さないと言いながら、すべての高い丘の上やすべての青々とした木の下で寝そべって隠行を行っている、そしてごめんなさいね、私はあなたをことごとく純良種の良いブドウとして植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わったのか。たとえあなたがソーダで身を洗い、たくさんの悪を使っても、あなたの咎は私の前では汚れている。神である主の蜜言で、ユダの人たちの問題は、このね、20節見てください。この鍵括弧で、私は逃げ出さないでしょ、ここなんです。で23節も後で読みますけれども、また私は汚れていない、大丈夫だっていうことなんです。これが一番大きな問題だった。でこの逃げ出さないって言ってくる、昔からの自分の首輝きってありますが、これはね、神の教えですよ。神の律法ですよ、ね、主の教えから出ても私は逃げ出さないというのは、神から逃げ出さない。だからこれをクリスチャンに当てはめるならば、イエス様は私は愛してますけども、イエス様の命令っていうのはそんなに守らなくてもいいよねって、でこういう立場です。それでも私は逃げ出しません、イエス様好きですから、でありえないんですね。首輝きを取られたら、瞬く間に、今ここで見ているように、その情欲の虜になって行くわけなんです。どっちかなんですね。首輝きを神によって負っているか、あるいは罪の首輝きを負うことになるかのどちらかでしかない。そしてイエス様も言われましたけれども、あなたが私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。イエス様を愛していると言いながら、イエス様の戒めを、命令を守っていないのであれば、それはイエス様を愛していることにならないんですよ。だから話せない、引き立つ。で理由は今言ったように、逃げ出さないと言いながら、もう本当にこの淫行を行っているというような情欲を燃やしている状態になっているわけなんですね。具体的にはこれ実際にあったんですよ。この偶像礼拝の中では性的な乱れが行われていた。それがその異教の儀式の一つだったんです。だからこれは霊的にもそうだし、この性的にもね、この実際のことが行われていました。でね、22節を見ると、この一生懸命洗ってるんですね。だから表面的に行為を清めようとしているんです。わかりますか。でこれがね、このさっきね、背信っていう言葉が出てきたけども、19節で英語を読むとバックスライドっていう言葉があるんだけども、この私たちがこうちょっとね、信仰的にずれちゃうとき、バックスライドって何、これ後ろにスライドっていうこと後ずさりっていう、まあ英語ではね、意味ですけども、背信っていうのはこれ背を向けるってことでしょ。でどういうふうになってるかというと、
その肝心要の神様の言葉の中に自分をとどめてない。でしかもさっき見たように、私は何にも神様を除いたら何にもないんだと。アラノにいたイスラエルの民のように、その初めの愛、純粋な愛、これを保っていて、神の言葉の中に自分を、くびきの中に自分を置いておくっていう、この作業をやめてちゃうんですね。まずやめる。でそして今度は何か問題が出てきた時にいろいろなことをやるんですよ。その問題を解決しようとして。でも全然この御言葉がないから清めがないんだよね。清めがない。
で23節かな、3節を見ると、どうしてあなたは私は汚れていないバールには従わなかったと言えようか。谷の中でのあなたの道を顧み、何をしたかを知れ。あなたは道をあちこち走り回る素早いメスのラクダ、また荒野に慣れた野呂場だ。浴場に息はあえぐ。その盛りの時、誰がこれを沈めようか。これを探す者は苦労しない。その白蒸気にこれを見つけることができる。裸足にならないよう、喉が渇かないようにせよ。しかしあなたは言う、諦められません。私は他国の男たちが好きです。それについていきたいのです。
これね、すごいよね。バールに従ってないって言ってんですね、エルサレムの人たちは。でも上手に自分のしてることは言ってないんだよ。私バールには従ってないよって。そのバールの宮にいないじゃない。神、イスラエルの神の宮にいるんでしょ今。でバールには従ってないって言うんだけど、他にはやりまくってるんですよね。ヒンノムの谷っていうのがすぐ近くにあります。ヒンノムの谷がね。でそこで忌まわしい偶像礼拝と性的な乱れが行われていて、人ってこのように巧みに他人を欺いて自分自身も欺くことができるんですね。で次に、盗人が見つけられた時に恥ずかしめられるように、イスラエルの家も恥ずかしめられる。彼らの王たち、首長たち、祭司たち、預言者たちがそうである。彼らは木に向かっては、あなたは私の父、石に向かってはあなたは私を産んだと言っている。実に彼らは私に視線を向けて顔を向けなかった。それなのに災いの時には立って私たちを救ってくださいと言う。ではあなたが作った神々はどこにいるのか。あなたの災いの時には彼らが立って救えばよい。ユダよ、あなたの神々はあなたの町の数ほどもいるからだと。この恥ずべきことは必ず明らかにされる、恥ずかしめられるとですね、ですね。そして次に、この自分に都合の良いものを求めてってんですね、この偶像っていうのはね。不都合なことを言わないでくれって言わないでくれるんですよ、偶像って。で同じような姿勢でヤーウェなる神、イスラエルの神に祈っても救ってくれません。いいですか、すごい大事ですね。祈りって聞かれない時なんですよ。これ前話したことありますよね。あの不義の中にいる時に祈りは聞かれないって話をしましたよね。あ、敷居があるからだって、あの、ね、神様の腕が短いからそういうふうにできてるんじゃないよと、聞かれないんじゃないよと、敷居がある、仕切りがあるんだと、あなたと私の間に罪があって咎があるからだと。でそこでお話しましたですね。祈りって聞かれない時があるんです。でそれは何かというと、この偶像に対して祈るように祈る時です。だから問題があって、目の前に問題があって苦しみがあって、これ取り除けてくださいって祈る時だけど、取り除けてくださいって言ってる自分が神様との関係ちゃんと持ってないんですよ、ね、いわゆる簡単に言うと困った時の神頼みですね。でなのにそれを言ってる時に神様の答えは、ほらいつも従ってる偶像の方にをね、お願いすればいいじゃないのって。神様の祈りって祈りを聞くための祈りじゃない、あの答えじゃないんですよ。愛の関係の中で神様は愛する子供だからこの願いを聞いてあげるという、この愛の関係が目的であって、その何かこの例えば水がないからじゃあ水欲しいとかね、そしたらなんかこうなんか宮遣いじゃないですか、このなんかあの神様がさ、こうなんかこうやってそういうんじゃない。だから神様は今ここで祈りは救ってくださいって言った時も聞かないよと言っておられるんですね。で29節です。なぜあなた方は私と争うのか。 あなた方は皆私に背いている。主の御告げ、私はあなた方の子らを打ったが無駄だった。その懲らしめは役に立たなかった。あなた方の剣は食い滅ぼす獅子のように、あなた方の預言師たちを食い尽くしたと。神様は懲らしめを与えられますが、戒めを与えられますけれども、預言者たちを彼らは迫害したと。で、神に背いているからそれが起こっているのに、神様に言いがかりを言ってるんですね。この、なんで私と争うのかと。それはあなたが背いているからだと。なんで神はこんなことするんですか。もし神が正しい方だったら、愛の神だったら、こんなひどいこと起こらないじゃないですかって、こうやって争ってるわけですよ。おい、ちょっと待てよと。神がおられる、神がいるからこれが起こってるって神様おっしゃってるわけですよ。注意喚起のために、立ち上がるために、このことを神様が逆に起こしておられるわけなんですよね。そして、あなた方、この時代の人々よ、主の言葉に心せよ。私はイスラエルにとって荒野であったのか、あるいは暗黒の地であったのか、どうして私の民は、私たちはさまよい出て、もうあなたのところには帰りませんというのか。乙女が自分の飾り物を忘れ、花嫁が自分の飾り帯を忘れるだろうか。それなのに私の民が私を忘れた日々は、日数は数えきれないと。ね、まるで神様の言葉が暗黒の地に招き入れるようなね。でも、なんか神様と一緒でない時って、なんか神様の言葉って怖えなって思う時ないですか。暗黒の地に私は、違うんだよね。それは自分がその心を神様に対して窮屈にしているだけであって、神様の戒めは、なんていうんですか、飾り物、つまりあなたを美しく輝かせるために、あなたを栄光を輝かせるために、あなたが幸いを得るために、私はこのことを言ってるんだよと、ね、今すごいエレミアってすごいえぐい話してるじゃないですか。これも幸いを得るためなんだよ。そして、あなたが愛を求める方法はなんと巧みなことか。それであなたは悪い女にも自分の方法を巧みに教えたのだ。なんかすごいよ。あなたの裾には罪のない貧しい人たちの命の血が見える。彼らの押し入るのをあなた方は見つけたわけでもないのに。しかも、これらのことがあるにもかかわらず、あなたは私には罪がない、確かに身怒りは私から去ったと言っている。私は罪を犯さなかったと言うから、今私はあなたを裁くと。人の闇というのは、ごまかせるというすごい巧みなごまかしがありますね。人も欺くし、自分も欺く。そして、罪はない、神の怒りから免れることはないと言うことができちゃうんですね。なんと簡単に自分の道を変えることか。あなたはアッシリアによって恥かしめられたと同様に、エジプトによっても恥かしめられる。そこからもあなたは両手を頭に乗せて出てこよう。主があなたのより頼むものを退けるので、あなたは彼らによって栄えることは決してないと。さっきエジプトにより頼んだユダですね、結局役立たないでバビロンによって虐げられて恥を受けるということですね。そして3章最初の5節だけをお読みします。もし人が自分の妻を去らせ、彼女が彼の元を去って他の男のものになれば、この人は再び先の妻の元に戻れるだろうか。この国も大いに汚れてないだろうか。あなたは多くの愛人と淫行を行って、しかも私のところに帰ると言っている。主の見告げ、目を上げて裸の丘を見よ。どこにあなたが共寝をしなかったところがあろう。荒野のアラビア人がするように道端で相手を待って座り込み、あなたの淫行と悪行によってこの地を汚した。それで夕立ちはとどめられ、後の雨はなかった。それでもあなたは遊女の額をしていて恥じようともしない。今でも私にこう呼びかけてるじゃないか。父よ、あなたは私の若い頃の連れ合いです。いつまで怒られるのですか。永久に怒り続けるのですかと。なんとあなたはこう言ってもできるだけ多くなく行っている。これこそクリスチャン的に祈れている人なんだけれども、わかりますか。すごいこの最後の祈りってすごくかっこいいんですよ、ね、でもやってることはできるだけ多くの悪を行っているということです。で、ね、一節に書いてあるのは、これが、まあ、常識でもわかるんですが、新明記の律法でね、新明記にある律法で34章の1節から4節で、 一人の女の人が他の男の人に言ったら、その前の結婚って戻せなくなっちゃうんですね。
それそうですよね。もう結婚してるんだから相手の方に。
でも今イスラエルはそのことを神に対して行っていると。だから神様と関係を持つことを祈っているにもかかわらず、やってることは他の男との関係、つまりこの、偶像礼拝をやってみたり、外国の勢力により頼んでみたりしているわけなんですよ。でね、これを言い換えると、悔い改めなしに自分の苦しみを神に訴えているということです。ですか？もう、で、あるいは言い方が変えると、中途半端な従順です。これいいかもしれないですね。中途半端な従順。自分はやってはいけないと分かっていることをやってってると。で、神様、ごめんなさいと言って、そして神様の言葉ね、すべて許されるという言葉もやって、はあ、ハレルヤーって言って、で、また次の10分後にまた同じことやってると。あるいは1時間後に同じことやってると。ああ、神様ごめんなさい。ああ、しよう。なんで私をこのようにしてるんですかとかね。つまり表面的な付き合いなんですね。自分の欲望は、自分のこの欲望の中にある偶像との親密な関係はちゃんと残していて、そして表面的なところで、このこういうところはしっかり残していて、神様こうで、神様との関係は自分の心をちょい出ししてこう開くんだけど、まあ、大体のものは隠していて、で他のこれ生活は変えていない状態です。すごく表面的、中途半端で、表立ってはしっかりと礼拝してるんですよ。でも自分を偽るし、周りを偽るし、そして神ご自身をも責めるんです。慈しみ深い方なのに神様はひどい方だと言って争ってしまう状態が今ここに載っていることなんですね。ということで、ここから聖餐に入りますが、ここからどうやってイエス様の十字架を忍ぶのかで、与えられた御言葉があります。ルカによる福音書の23章の39節から42節です。お読みしますね。まあ、よく知られているところなので、まあ、開いてもいいし開かなくてもいいですけれども、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。はい、十字架、キリストの十字架があり、全く同じ十字架を2人の犯人が、同じように十字架につけられている2人の犯人が見ています。ですか？どちらも救いを求めています。しかし意味が違う救いを求めているんです。一方の犯人は今の自分の苦しみを救うのがキリストだと言ってるんです。つまり十字架の苦しみですね。もう一方は自分たちのした刑罰を今は受けているのだから当たり前だって言ったんです。つまり自分の罪を認めたんです。このような仕打ちを受けるのを値すると認めていたんです。その上でイエス様が御国において御国に行った時には自分のことを思い出してほしいとお願いしている。自分の罪をしっかりと見つめ、今の苦しみを見つめるだけではなくて、その背後にある神との関係がもっと大事で、その許しを持っていく。だからもっと言い方変えたら、苦しみからの救い以上に罪の許し、霊的な救いを私たちは求めていくときに、本当の意味での癒しが
来るんですよということです。聖餐式というのはですね、癒しの時であります。癒しの時でもあります。霊的な癒し、罪の癒しがあるし、罪からの許しがあって癒しがあるし、霊的に、そしてね、霊的に癒されていくとこの肉体の癒しも出てきます。でね、あさってこのカンファレンスがありますけれども、そこでもアフターグローっていうのがあって、精霊の働きを待ち望む時もあって、でね、その時もこの自分の罪の告白ですね、これ愛の雰囲気の中でこの罪の告白をこのしていく中で、今度は体の癒しも祈っていくようになります。これかつこれつながってるんですね。霊の癒しというのと、この全人的って言ったらいいかな、この全てを含めて霊も癒される時に、この体も癒されていくというこの麗しい神様の働きがあります。ぜひですね、今聖餐に預かるというのは、このイエス様の成し遂げてくださった傷を受けてくださった、その傷というのが私たちの罪の許しであり、そして肉体の癒しにまでも及び得る、その霊の癒しなんだということですね。では歌いましょう。そしてその間に、私が配っていきますので、皆さんが祈ってですね、そして必要であれば罪の告白をしてですね、祈りながら、そして、共に預かりたいと思います。